十字架でもってどういう働きをしたのか、十字架の死を通してどういうことを達成したのかという話題で勉強を始めて、その順序からいきますと、今日はその3番目古い契約の満期というもの、で4番目神の義の資格の準備と呼んでいる分野に進まないといけないんですけれども、それ前に説明をしておかないといけないものが出ております。だから今日はというよりもですね、これは非常に大切な話題なもんですから、今日だけで終わらないと思うんですけれども、罪というものに関しての勉強に入ります。イエス様が十字架で達成した3番目と4番目の点については後ほどまた戻ってまいりましょう。罪という言葉、罪人といったような言葉は聖書にも書かれておりますし、教会でも使われている言葉なんですけれども、実はこの言葉がどういう意味を持っているのかという点になると、いろいろと解釈をされております。で、残念な話、悲劇を生み出しております。罪という言葉の意味をしっかりと把握していないと、神様の霊が私たちに教えようとしている罪というものと違う内容のものを私たちは罪であるという断定をしてしまう可能性が出てきます。新約聖書の原本であるギリシャ語で書かれていた聖書では、罪という意味を持つ言葉を調べていきますと、大きく分けて4つのギリシャ語が使われております。つまり原本では罪というものに関して内容的に4つに区別をしているということになります。言い方変えましょう。神様の霊は罪というものを内容的に4つに区別をしているから、4つの違う言葉が使われているということになるわけです。少なくとも4つの違う意味に神様の霊は罪というものを分けております。ところがですよ、新改訳でも口語訳でも、その訳の上でこの4つの言葉、ギリシャ語での4つの言葉が区別をされておりません。だから新改訳や口語訳を読む人は、ギリシャ語のどの言葉がそこで意味しているのか、訳されているのかということを、聖書からだけでは、日本語の聖書からだけでは区別をすることができないんです。注意していただきましょう。私はですね、ここでもって新改訳や口語訳をけなすためにこういうことを言っているのではないんです。実はですね、英語の聖書でも、英語ではだいたい20ぐらいいろんな訳があるんですけど、その20種類出版されている英語の聖書の中でも相当の数、ギリシャ語で区別しているようには罪というものはですね、内容的に区別されていない聖書があるんです。だから罪という言葉がどういう意味を持つのか、原本のギリシャ語から調べていってみようと思うわけです。目的としているのは新改訳や口語訳をけなすのではありません。あなたが聖書を読むときに、あなたが聖書を読んでいるときに、神の霊が教えようとしている意味に、あなたが受け取ることができるようにしようとしているものなんです。こういうことを前もって言っておきましょう。もしも日本の聖書学校でもって、あるいは神学校でもって、罪というものに関してギリシャ語の原本から調べて、ただ単にどういう言葉がある、どういう意味を持っているというだけでなくて、聖書の何の書の何章の何節ではどういうギリシャ語が使われているから、そこのところはどういう意味に解釈をしなければいけないといった説明を聖書学校や神学校でしてくれていれば、例えばですよ、ヨハネの福音書の9章での生まれつきの目くらというものに対して、まあ、読んでみましょう。こういう出来事があります。ヨハネの9章の1節から読みました。こういうふうな生まれつきの目くらの出来事がある。これに対してどんな日本で解釈しているか、こういう解釈はしないで済むことになるわけなんです。ヨハネの福音書9章の1節からいきますと、またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、その両親ですか。イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の技がこの人に現れるためです。私たちには私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない世が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。さあ、これをどう解釈しているか。3節でもって、神の技がこの人に現れるためです。神様がどれほど偉大な力を持って、愛を持っているのか証明するために、わざわざこの青年を目くらにしておいて、ほいでその上でイエス・キリストの手を通して目くらを癒したという解決をしている。もしも罪という言葉に対して、私が今言ったように、ただ単にギリシャ語はどうだ、 というだけでなくて、何の書の何章の何節でどういう意味でのギリシャ語が使われているとまで解釈をしてくれたら、こういう説教は日本の教会でしなくて済むはずなんです。神様の技が現れるためにわざわざこの人生まれつき目くらにしておいて、ここでもって目くらの目を開けたという、こういうバカな解釈はしなくて済むはずです。だからですよ、これから私が説明することをよく聞いていただきたい、ノートも取っていただきたい。でどういうノートの取り方をしていただきたいかというと、大きく分けて今4つに言葉が分けられていました。だからあなたの家に帰ってから、あなたの聖書に罪というような意味の言葉が使われているところに印をつけて、どのギリシャ語が使われているのか、そこのところではどういう意味にこの言葉を解釈しなければいけないのかという区別をつけるようにしていただきたい。罪という言葉、罪というものを意味する言葉はギリシャ語では大きく分けて4つあると言いました。だから数の字は実はもうちょっとあるんですけども、4つだけ勉強していけば十分だろうと思う。実はですね、4つ勉強しなくても3つでも十分なんです。だけども今日は4つ並べてみましょう。まずどういう言葉がギリシャ語としてあるのかをまず先にリストにしています。だから気をつけてください。私はギリシャ語の専門家じゃないからですね、発音に文句を言わないでいただきましょう。ギリシャ語の講座ではないからです。一つ使われているの全部で4つあるんですけども、一つの言葉はですね、こういうギリシャ語が使われています。パラバーシスという言葉が使われている。まあパラバシスなのかパラバーシスなのか、これ私は知りません。二つ目にはですね、ハマルティア、あるいはハマルティアという、これは人によって発音が違うんですけども、二つ目にはこういうギリシャ語も使われております。三つ目にはパラプトーマというギリシャ語が使われています。まあ、これは後ほど戻ってきます。だから今慌ててですね、書かなくてもいいと思うんですけど、で四つ目に行きますとですね、アイタ、いや失礼しました、アイティアにしてみましょう。あるいはですね、アイティオンという言葉が使われている。これは どちらでもですね、片っぽ動詞片っぽ名詞ですから別に対して区別をつける必要がないんですけども、こういう言葉が主に新約聖書に使われております。パラバーシスという言葉、あるいはハマルキアという言葉、あるいはパラプトーマという言葉、最後にですね、アイティア、あるいはアイティオンという言葉が使われています。ここでですよ、もうこの一つ一つこれを説明していきますから、まずこのパラバーシスというのに行きましょう。残りまた後ほど戻ってくるからですね、慌てて書く必要はありません。パラバーシスというのはどういう意味かというとですね、神様からの命令でもってしてはいけない、しなさいと指示されているものを、その命令の内容を理解しているのにその命令に従おうとしない、これをですね、聖書ではパラバーシスと呼んでます。いろんな言葉に訳されてるんですけども、日本語でもって一番適切な言葉に訳そうとしたら、これは背任行為ということになるわけです。どういうことをしてはいけないと神様は命令しているのか知ってる、だけれどもそれをあえてしてしまう。例えばですよ、神様はアダムに向かって、これは旧約聖書ですけどヘブル語ですけども、これ例えで言ったら、アダムに向かって善悪の知識の木から取って食べてはならないと命令している。なのにアダムはその命令を理解しているのにあえてその命令に背いたという時の罪というのがパラバーシスという言葉なんです。これでですね、私は今からこの新約聖書でもってギリシャ語でもってこのパラバーシスという言葉がどことどことどことどこに使われているのか、新改訳と口語訳と両方をリストに差し上げます。だから皆さん書き取っていただきましょう。そしてですね、後でうちに帰ってからこれはパラバーシスという言葉がここに使われているんだということをですね、見ていただきたいと思います。だからパラバーシスだけですよ、全部で7箇所しか使われておりません。 片っぽを新改訳にして片っぽ公約にいたしますと、一番最初使われているのが全部7つです。ロマ書の2章の23節です。4つの福音書には使われておりません。ロマ書の2章の23節でもって新改訳だけ読ますと、立法を誇りとしているあなたがどうして立法に違反して神様を侮るのですか。立法に違反して違反と訳されているのがですね、出発点ではパラバーシスというギリシャ語なんです。公約に行きますとこれが同じように違反という日本語に訳されております。二つ目に行きましょう。二つ目はロマ書の4章の15節です。ロマ書の4章の15節で二つ目に使われている、こう訳されております。立法は怒りを招くものであり、立法のないところには違反もありません。これがパラバーシスです。違反と訳されています。公約でも違反と訳されている。三つ目に行きましょう。答えだけ先に申し上げましょう。ほとんどですね、新改訳も公約も全部ほとんど一箇所の、失礼しました、新改訳の方だけです。一箇所除いてあと全部違反と訳されています。3つ目どこで使われているか、ロマ書のですね5章の14節で使われている。だからこれ違反というのもすでに分かっていただけると思う。ところが主はアダムからモーゼの間までもアダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々をさえ支配しました。アダムは来たるべき方の雛形です。ここもですね違反という言葉が 訳されています。公約でも同じように違反と訳されている。もう一つ書いて、それから上を消して書き直しをいたしましょう。4番目に行きます。4番目はですね、これガラティア書の3章の19節で使われております。ガラティア書の3章の19節、実はここも違反です。では立法とは何でしょうか。それは約束をお受けになったこの子孫が来られる時まで違反を示すために付け加えられたもので、御使いたちを通して仲介者の手で定められたのです。ここも違反です。公約でも違反と訳されている。だから上消しますよ。7つあるからあと3つほど消さなきゃいけないから、今度5番目に行きます。でもここまで違反でした。5番目に行きましょう。5番目に使われているのはですね、テモテ第1の手紙の2章の14節で使われております。新改訳ではここだけが違う日本語に訳されている。違反ではありません。テモテ第1の手紙の2章の14節、何て書いてあるか。またアダムは惑わされなかったが、女は惑わされてしまい過ちを犯しました。過ちと訳されています。パラバーシスという言葉がですよ。口語訳でも過ちと訳されております。6番目に行きましょう。6つ目にはヘブルの2章の2節でパラバーシスという言葉が使われています。ヘブルの2章の2節では、もし御使いたちを通して語られて御言葉でさえ固く立てられて動くことがなく、すべての違反と不従順が当然の処罰を受けたとすれば、この違反とここに訳されています。ところがですね、口語訳ではここは違反と訳されていないんです。どう訳されているか、 在家という日本語に訳されています。最後7番目、ヘブルの9章の15節で使われている。こういうわけでキリストは新しい契約の仲介者です。これは初めの契約の時の違反を贖うための死が実現したので、召された者たちが永遠の子孫の約束を受けることができるためです。ここはですね、新改訳では違反と訳されている。ところが口語訳では何と訳されているか、在家と訳されています。さあここでですね、まず後ほどこれ戻ってくるんですけども、この言葉に気をつけてください。テモテ第1の2章の14節で、過ち、イブは過ちを犯したと書いてあるところ、これ後ほど戻ってきます。まず先に2つ目のギリシャ語に行きましょう。これが一つ目、パラバーシスです。二つ目に行きます。二つ目は、ハマルキアというギリシャ語です。ハマルキアというギリシャ語はですね、どういうのかといったらば、ちょうど弓と矢でもって、的に当てようと思って、弓から矢を離した。あるいは鉄砲でもって、的を撃とうと思って、狙って弾を外した。撃った。ところが、矢は的に当たらなかった。弾は狙った的を外れたという意味の言葉がですね、ハマルキアという言葉です。つまりですね、神様の命令に、指示に忠実に従おうと努力をした。けれども結果的には神様の命令に従ったものとならなかったという意味を持つ言葉がハマルキアという言葉です。で、このハマルキアという言葉はですね、原本を送りましても、新改訳を送っても、口語訳を送っても、全部で174回使われています。すげえな、感情いたしました。だけれども、174回リストにするの大変だからですね、ハマルキアという言葉、ただこれだけ申しましょう。新改訳でも口語訳でも、174回全部が罪という日本語に訳されております。言い方を変えたら、今罪と訳されている言葉、他のを全部リストにしておきさえすれば、残り174回罪という言葉が出たら、これは全部ハマルキアというギリシャ語だったということを分かっていただけると思う。だからこれはリストにはいたしません。省略いたします。3つ目に行きましょう。3つ目のギリシャ語はパラプトーマという言葉でした。皆さん忙しすぎますか？もっとゆっくり喋りますか？大丈夫ですよ、これで。パラプトーマという言葉、まず意味を先に説明しましょう。どういうのかと言ったらですね、あなた自身はこれは正しい道だと思って歩いている。神様が歩けていった道だと思って歩いています。まあ他人では道路を歩いていると言い出しましょう。正しい道と思って動いている。なのにその道から足を踏み外してしまった。予期していない時に足をすくわれちゃった。落とし穴に落っこっちゃった。失敗した、間違いだと気づいた、という言葉がパラプトーマという意味の言葉です。つまり自分では確実に正しいところを歩いていると思っている。安全なところだと思っている。神様の指示の通り動いていると思っている。ところが足をすくわれて転んだ、あるいは落とし穴に入っちゃった。それでもって結果的にはその正しいところを歩いていないことと同じになっちゃったというのがですね、パラプトーマという言葉の意味なんです。これは原本では23回、新約聖書と口語訳とではですね、新改訳と口語訳とでは21回で言っております。だからこの21箇所全部をリストにします。さあそこでもってですよ、気をつけていただきたい、一体どういう日本語に訳されているのか。片っぽを新改訳にして、片っぽを口語訳にしてリストにしましょう。でもね、21回ですから結構リストにしなければいけなくなります。まず一番最初、マタイの 6章の14節で使われております。最初がマタイの6章の14節から始まります。こういう言葉です。もし人の罪を許すならあなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。これは主の祈りをした後でもってこういうふうにして祈りなさいと弟子たちに教えた後で、だけれどももし人の罪を許すならあなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。15節はまとめずです。ここでもって罪と訳されている。これがパラプトーマという言葉なんです。間違いなんです。ところがですよ、さあ口語訳では何と訳されているか。過ちと訳されています。二つ目がマタイの6章の15節です。しかし人を許さないならあなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。罪です。当然口語訳ではこれ過ちと訳されている。さあそこでですよ、ここだけでもってまず問題出てきます。この過ちというのと先ほどのパラバーシスの口語訳での過ちとどうやって区別つけたらいいか。こっちは足を踏み合わせた落とし穴が起こったんですよ。向こうは意識をして罪を犯してるんですよ。さあ3つ、3つ目と4つ目実はですねこれあるんだけども、その先を飛ばしてですね3番目に行きましょう。3番目はマルコの11章の25節がそれに入ります。これもですね、前とこのマタイの6章と同じことを言ってるんですけども、マルコの11章の26節がそうです。信仰の原理はどういうものなのか、イエス様が教えた後でもって、また立って祈っているとき誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい、そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいます。口語訳ではここも過ちと書いてある。実はですねパラプトーマという言葉自身の意味は過ちなんですよ。足をすくわれたんですから、失敗しちゃったんですから、まともにやってるのに向こうサタンが攻撃してこんなになったんだから。だけれども神科訳では罪と訳され、口語訳ではここまで過ちと訳されています。4番目に行ってみましょう。4番目はですね同じその次です。マルコの11章の26節です。脚注にあります。しかしもし許してやらないならあなた方の天の父もあなた方の罪を許してくださいません。口語訳はもう当然これで分かっていたけれども過ちと訳されているんです。さあここでもってこの5番目に行きます。全部で21回あるからです。結構長いんですけども、最初の上を2箇所ぐらい消しといて、もう一つですね5番目に行きましょう。5番目はですねロマ書の4章の25節で使われております。ロマ書の5章の失礼します、ロマ書の4章の失礼いたします、4章の25節、一番最後の節です。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。だから罪という言葉に訳されております。さあここでですね口語訳では何と訳されているか。罪かと日本語に訳されています。6番目に行ってみましょう。ロマ書の5章の15節を見ていただきましょう。先ほどのリストと比較をしてくださいよ。 ロマ書の5章の15節では、ただし恵みには違反の場合と違う点があります。もし一人の違反によって多くの人が死んだとすれば、それにもまして多くの恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物とは多くの人々に満ち溢れるのです。ここでもってですね、言葉が2度使われているのが分かっていたけれど、だから6番目と7番目とはです、同じ言葉です。両方ともがこれ違反と、新改訳では違反と訳されています。さあ口語訳ではどうなるか、罪かという言葉がここで2度使われています。これで8番目に行きましょう。8番目はこのロマ書のその次です。5章の16節でもって訳しております。また賜物には罪を犯した一人による場合と違った点があります。裁きの場合には一つの違反のために罪に定められるんですが、恵みの場合は多くの違反が義と認められるからです。ここでもですね、パラプトーマと訳されている、これは多くの違反がという時の言葉がパラプトーマという言葉です。口語訳ではこの箇所も罪かというふうに訳されております。さあこれで9番目に行きましょう。まだ追いつけますか？大丈夫ですか？9番目。9番目に使われているのは、ロマ書の5章の17節です。余談になるけれどもですね、皆様ですね、この教会での聖書講座でもって、新約聖書のいろんなこの、手紙やなんかをですね、解説してるのに、ローマ人の手紙とか私はまだ触っていない理由ないか。こういう複雑なことがあるからなんですよ。ロマ書の5章の17節ではこう書いてあります。もし一人の人の違反により、一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと、恵みと義の賜物と豊かに受けている人々は、一人の人、イエス・キリストに命にあって支配するのです。ここは、違反と、訳されている。口語訳では何て訳されているか、罪かと訳されています。10番目に行きましょう。まだこれでやっと半分に達します。ロマ書の5章の17節だから、今度はロマ書のですね、5章の18節でもって使われています。こういうわけで、ちょうど一つの違反によって全ての人が罪に定められたと同様に、一つの義の行為によって全ての人が義と認められ、命を与えられるんです。一つの違反。さあ、これがどういう意味なのか。実はここはですね、これパラプトーマという意味がここで使われているんです。そして、新口語訳では、罪かという日本語に訳されています。11番目に行きましょう。同じローマ人への手紙の5章のこの20節です。ロマ書の5章の20節では、律法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。しかし罪の増し加わるところでは恵みも満ち溢れました。ここでは違反とパラプトーマという言葉が違反という日本語に訳されている。口語訳では罪かと訳されております。さあ12番目までいきましょう。ロマ書の11章の11節で12番目使われております。 では尋ねましょう。彼らがつまずいたのは倒れるためなのでしょうか。絶対ね、そんなことはありません。かえって彼らの違反によって救いが異邦人に及んでいるんです。それはイスラエルに妬みを起こさせるためです。新改訳ではこれが違反と訳されている。パラプトーマという言葉が違反と訳されている。口語訳ではこのパラプトーマという言葉、11章の11節が在家という日本語に訳されています。また上を消してですね、13番目に行きましょう。13番目に行きます。13番目はロマ書の11章のその次の節、12節です。もし彼らの違反が世界の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるのなら、彼らの完成はそれ以上のどんなにか素晴らしいものをもたらすことでしょう。タラプトーマ、違反がと新改訳には訳され、彼らの罪かと口語訳で訳されております。14番目に行きます。14番目はコリント第2の手紙の5章の19節で使われています。コリント第2の5章の19節でこのパラプトーマという言葉が使われている。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたんです。違反の行いです。だからこれ違反と訳されている。口語訳では罪かと訳されているんです。15番目に行きましょう。15番目はガラティア書の6章の1節で訳されています。じゃあ何と訳されているか。パラプトーマという言葉がこう訳されています。兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。過ちと訳されています。口語訳では罪かという日本語に訳されている。さあ今度はこれでもってですね、16番目に行きましょう。16番目はエペソの2章の1節なんです。失礼しました、エペソの1章の7節先でした。1章の7節先に行っていきましょう。16番目、エペソの1章の7節です。私たちはこの御子のうちにあって御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです。新改訳ではここで罪という言葉に訳されている。口語訳では何と訳されているか。罪かという日本語に訳されているんです。さあ17番目に行きますよ。17番目エペソの2章の1節です。エペソの2章の1節です。さあここでちょっとですね、皆様方にこう気分を変えていただきましょう。エペソの2章の1節ではこう書いてあります。あなた方は自分の罪かと罪との中に死んでいたものであってと書いてある。さあどちらがパラプトーマか、こう新改訳で。エペソの1章の7節では罪と訳されておりました。じゃあエペソの2章の1節ではこの自分の罪かと罪、この罪がパラプトーマという2章の1節か、じゃないんです。 在家とここは訳されてるんですよ。複雑でしょ。一章の7節では罪と訳されてるんですよ。口語訳では在家と訳されています。じゃあこのエペソの2章の1節の罪という言葉はどういうギリシャ語か、先ほど分かっていただけたと思う。174回使われているハマルキア、日本語に全部罪と訳されている、ここに入るわけです。18回目に行きましょう。エペソの2章の5節です。在家の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。これも分かると思う。在家という言葉が、日本語がパラプトーマという言葉だったわけです。口語訳でも在家と訳されています。あと2つばかりですね。19、コロサイ書の、コロサイの2章の13節で使われて、実はこれ2度使われております。コロサイ書の2章の13節ではこう訳してある。あなた方は罪によってまた肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちのすべての罪を許し、両方ともこれはパラプトーマなんです。そして19と20とこれ同じですから、コロサイの2章の13節、両方ともパラプトーマという言葉が使われて、新改訳では罪と訳されております。さあここでですね、口語訳では何と訳されているか、ここは罪と訳されているんです。最後に行きましょう。21箇所、これでパラプトーマおしまいです。21回目はですね、これヤコブの5章の16節です。ヤコブの5章の16節というのは、教会が病気になった時にどうしたらいいのかという言葉です。14節から読んでいきましょう。あなた方のうちに病気の人がいますか？その人は教会の長老たちを招き、主の皆によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りを病む人を回復させます。主がその人を立たせてくださいます。またその人が罪を犯していたならその罪は許されます。ここじゃないんです、16節ですから。あなた方は互いに罪を言い表し、互いにパラプトーマを言い表し、また5章の15節をこれ何なのか、この罪というのはですね、これハマルキアだってこと分かっていたけれども、ヤコブの5章の16節、口語訳でもこれが罪と、互いに罪を言い表しているときのこの罪、パラプトーマというのがここなんです。さあここまで来るとですね、ここまででもってもうその意味がだんだん分かっていたけれども、教会の長老たちを招いてオリーブ油塗って祈ってもらわなければいけない病気という時に、自分の何をやったらいいのか、まっすぐな道を歩いている、正しい道を歩いていると思ったのにサタンに足をすくわれちゃった、落とし穴に落っこって病気になっちゃったということを長老に言って、だから祈ってくれというのがこのヤコブの5章16節の教えなんですよ。パラプトーマですから。さあ最後に行きましょう。最後はですね、これはもうちょっと別にこの中に入れなくてもいいと思うぐらいの言葉なんですけども、4番目はですね、アイティア、あるいはですねアイティオンという言葉が使われています。でアイティアというのがですね20回使われている、アイティオンというのが4回使われているんですけども、これを全部リストにするのめんどくさいから、それほどリストにしなくてもいいからですね、代表的なものだけをですね並べておきます。ということはですよ、 代表的なものですから、ここのアイティア、あるいはアイティオンという言葉で使われている日本語で訳されている中には他の言葉と混同しているのがあるじゃないかと言われるかもしれない、可能性が出てくる言葉です。簡単に4つだけですね、並べていきましょう。一番最初にルカ伝の23章の4節見ていただきましょう。ルカ伝の23の4節を見ていただきますと、イエス様が裁判につけられた、その時にピラトがイエス様の罪についてこういうことを言いました。この人には何の罪も見つからないと言った。これがですね、何の罪も見つからない、罪もない、これがアイティオンという言葉がここにあるんです。二つ目ですね、代表的なものとして使徒の働きの書の19章の40節を見ていただきましょう。こういう言葉にも訳されております。ポーロがエペソで捕まった、裁判に受けようとした時にですね、今日の事件については正当な理由がないのですから騒動罪に問われる恐れがあります、この点に関しては私たちはこの騒動の弁護はできませんと言って、ペテロ、いやポーロを殺そうとした、裁判にかけようとした連中の騒ぎをなだめている。この時にですね、実はアイティオンという言葉が使われているんですけど、これ何か、正当な理由がない、罪とする理由がないという意味なんです。三つ目の使い方にいきましょう。使徒の働きの書の22章の24節で今度はアイティアという言葉が使われている。別にどっちでも構わないんですが、22章の24節では、千人隊長はポーロを兵の中に引き入れるように命じ、人々がなぜこのようにポーロに向かって叫ぶのかを知ろうとして彼を鞭打って取り調べるように言った。さあ、ここの中に実はですね、この罪というふうな意味の言葉が入っているんですけど、何か、人々がなぜこのようにポーロに向かって叫ぶのか、意味とするのは罪とする理由は何なのかということなんです。これがアイティアという言葉です。こうなってくるとですね、もうアイティアとかアイティオンとかね、まあルカ伝では罪という言葉が使われている、あとは全部罪という日本語が使われていないというのが分かっていただけると。4番目に代表しているものを出しましょう。4番目に代表しているものとしてですね、テモテ第2の1章の6節があります。私はこれ勝手にですね、こんな風な日本語に訳されているものが実は罪と訳されているという意味で、罪という意味があるんだという意味でこういうのを引用しているんですけども、テモテ第2の1章の6節ではこう書いてあります。これだけちょっと読んでも皆さんに全然これ分かんないと思う。それですから私はあなたに注意したいのです。私の安心をもってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。まあ、これは最初からちょっと読んでいかないといけないでしょう。3節ぐらいからいきましょう。私は昼夜昼祈りの中であなたのことを絶えず思い起こしては、先祖以来清い良心をもって仕えている神に感謝しています。私はあなたの涙を覚えているので、あなたに会って喜びに満たされたいと願っています。私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケのうちに宿ったものですが、それがあなたのうちにも宿っていることを私は確信しています。それですから私はあなたに注意したいのです。実はそれですからというのがアイティアというギリシャ語が使われている。それを理由として罪とならないように私はあなたに注意したいということになるわけです。さあ、こうなってくるとですね、最初の3つのギリシャ語を中心にして調べていきさえすれば、そして皆さん一人一人がこのリストしたものを比べていきますと、とても大切なことだというのは私たちにとって恐るべきことがわかると思うんです。例えばですよ、最初に戻りますよ。最初のパ
パラバーシスという言葉を使いました。この言葉は神様から命令です、指示です。こうしなさい、こうしてはいけないという指示がどういうことを意味しているのか、その指示の通り従わなかったらどういう結果を引き起こすのか知っている。だけれどもあえてその命令に従わないという意味が今までの新改訳では何と訳されている、主に7つあるうちの主に6つは違反という言葉に訳されたでしょ。原本ではパラバーシスという言葉です。さあところがですよ、これに比較をして今度はパラプトーマという言葉があります。あなたの方では正しい道を歩いている、神様の指示の通りに従っていると思っているのに足をすくわれた、落とし穴に落っこっちゃった。まさかそんなところに落とし穴があると知らないのに落っこっちゃって、結果的にはまっすぐな道を歩いていなかった、端っこのドブに落っこっちゃった、神様に罪を犯したという意味の日本語が違反と訳されています。勘定していきましょう。このパラプトーマということで全部で21回日本語の聖書に使われているのに、そのうちの9回は違反という言葉で訳されているんですよ。これをですね、このパラバーシスの違反ということ、これは背任行為です。知っていながら神様の命令に従わなかったのと、足を踏み外しちゃって足をすくわれて自分が倒れたという時に違反というのと混同しちゃったらどうなるか、同じ意味に解釈をしたらどうなるか。例えばですよ、先ほどのガラテヤ書の6章の1節言ってみましょう。失礼しました、別の言葉でした、ごめんなさい。今度はこっちに行きましょう。じゃこのパラバーシスという言葉、違反ではなくて過ちと訳したところ1箇所ありました。これは新改訳だけですよ、口語訳でも過ちと訳されている。さあこの過ちと訳されている日本語があります。パラプトーマ、ガラテヤ書の6章の1節も過ちと訳されていた。ガラテヤ書の6章の1節を開けていただきましょう。ガラテヤ書の6章の1節ではこう教えております。兄弟たち、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなたは柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。過ちという言葉は正しいことをしようと思って努力をしていたけれども思い違いだった、あるいは本人にとって不可抗力的な落とし穴に入るようなことでもって結果として現れてきたものは正しいことではないものになった。これはパラプトーマでしょという感じを受けます。だからガラテヤ書の6章の1節でもって過ちを犯した人を正してあげなさい、正しいと思って歩んでいるけれども実は間違った方向に進んじゃっている、進まされちゃっている人を正してあげなさい。これ意味が分かると。だったらばテモテ第1の手紙の2章の14節はどうなるのか。テモテ第1の手紙の2章の14節で、またアダムは惑わされなかったが女は惑わされてしまう、過ちを犯しました。本人は正しいことをしているつもりでいるのにサタンに惑わされて間違った結果を起こしちゃった。質問いたします。イブの方では神様が知識の善悪の知識の木から取って食べてはいけないという命令を知っていなかったからサタンに惑わされて木の実を食べたのか、過ちか、パラプトーマと同じ言葉か、 パラプトーマと。正しい方を進んでいると思ったのに、落とし穴に、サタンの落とし穴に落っこっちゃって、間違った結果を犯したと、このテモテ第1の2章の10節を解釈していいか。よく考えてくださいよ。イブは背任行為ですよ。神様からの命令知ってます。理解してます。なのに、あえて神様の命令に従っていないんですよ。証明しましょうか。創世記の3章を開けていただきましょう。創世記の3章の一節から見ていただきましょう。さて、神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで、蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方はその野どんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。これサタンの惑わしです。女は蛇に答えた。よく聞いてくださいよ。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし、園の中央にある木の実について、神は、あなた方はそれを食べてはならない。それに触れてもいけない。あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。すると蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見ると、その木は誠に食べるのよく、目にしたわしく、賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べた。神は、あなた方はそれを食べてはならない。触れてもいけない。これ余分な言葉です。あなた方が死ぬといけないからと仰せになりましたという。だけれども、女はその実を取って食べた。背任行為でしょ。だから、パラバーシスだけいけないんですよ。なんで過ちで訳したんだから。ガラテヤ書6章の一節、どう区別つけたらいいのか。イブも、アダムと、同じに罪を犯しているんです。神様の命令に従っていないんです。じゃあなんでロマ書あたりでもってアダムの罪が取り上げられてイブの罪は取り上げられていないのか。アダムの罪のおかげでもって死がこの世の中に入ってきたって、これ肉体の死です。霊の死が入ってからですけども、ここが入ってくる原因となったのは何か。実はですね、神様の命令に従わなかったこのパラバーシスだけではないんです。アダムはもう一つ大きな罪を犯しています。これが原因なんです。何をしたか。アダムは自分の背任行為の責任を、パラバーシスの責任を神様に持っていっております。3章の12節を見ていただきましょう。3章の12節では、神様がイブとアダムのところに来ました。あなたが裸であるの誰があなたに教えたのか。あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか。それに対してアダムが答えております。あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです。表面的にはイブが問題であって、イブが食べると言って渡したから、うちは女性上位でもって、カカア殿下でもって、何でも女房の言うこと聞かなかったら怒られるから、女房が食えてたから食ったんです。と言ってるみたいだけれども、同じこの言葉でもって、十二節と一言も違えないでもって、責任をですね、イブからこの神様に移します。よく聞いてくださいよ。神様に対してあなたがって言ってるんですよ。あなたが私のそばに置かれたこの女が、あの日から取って私にくれたので私は食べたんです。これはイブの責任でしょ。変えてきます。あなたが私のそばに置かれたこの女があの日から取って私にくれたので私は食べたんです。あなたが私のそばに置かれたこの女があの日から取って私にくれたので私は食べたんです。神様、あなたが私のそばに置かれたこの女があの日から取って私にくれたので私は食べたんです。同じ言葉でもどこを強調するかでもって責任は全部神様に転嫁できます。アダムがこれやっちゃった。さあ、それに対してイブはどうしたか。そこで神である主は女に仰された。あなたは一体何ということをしたのか。女は答えた。蛇が私を惑わしたんです。それで私は食べたんです。自分の背任行為のパラバーシスの責任をイブはサタンが責任者だと言ってる。 アダムは神様あなたが責任者と言ってる。この違いでもってアダムの罪でもって死が世界に入ってきたんですね。だからパラバーシです。背任行為であっても神様にこの罪を認めて謝りさえすれば神様許してくれって、ここで分かっていたけど、神様に責任転嫁しちゃいけないんです。だけれどもこの違いは日本語のこの聖書からでは区別をつけることができません。なんでこれを聖書学校で教えてくれないのかというのが私の一番腹が立つ理由なんです。聖書学校ちゃんとこういうギリシャ語知ってるんですよ。なのでなんでここまで教えてくれないのか。まあ、この違反という言葉もですね、ローマ人の手紙でこれ3回使われているという言葉とパラプトーマという言葉、皆さんリスト見てくださいよ。ローマ人への手紙でもって8回使われている、ありましたでしょ。勘定してみてくださいよ。失礼しました。パラプトーマという言葉はそうあります、あります。全部で8回使われている。9回ですか、失礼しました。日本語の訳の上からは意味の上で違いがあるということがあるし、分かりません。同じ違反としか訳されていない。なんか8回か9回です。私は多すぎて感情したからこれ違うかもしれません。例えばですよ、ロマ書の4章の15節での違反というのは、これはパラバーシスだということだと分かっていたけれども、先ほどのリストにこれ並びました。じゃあそれとロマ書の5章の20節での違反というのの意味、これはパラプトーマから来ている違反と訳されている言葉なんですけど、この意味の上での違いというものを知っていなかったら、神様という方に対しての考え方が完全に変わってきます。ロマ書の4章の15節でもって違反と訳されている。読んでみましょうか。ロマ書の4章の15節では、律法は怒りを招くものであり、律法のないところには違反もありません。これは何なのか。律法に反したことをすれば、神様がしなさい、してはいけないと命令しているものを命令と知っていながらも従わないのならば、律法で定められている通りの刑罰が来る、怒りを招く。けれども神様がしなさい、してはいけないと規定している以外のものを行った時には、規定していないものをあなたが行った時には、たとえそれが結果的に神様が望んでいるものと違うものとなったとしたって、神様は刑罰を下すことは不可能です。なぜか、刑罰を下す規定がないからです。だからその規定がないのに、その規定に違反したということは言えっこないわけでしょ。だけれどもこれと同じに違反という言葉を持って、今度はパラプトーマと言われている、同じロマ書の5章の20節をこれ違反と訳されています。同じ意味に解釈したらどうなるか。律法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。こうしてはいけない、この規則を破ったら罪となるという命令が増してくる理由は、増えてくる理由は、神様からの命令が増えることによって、神様の命令に反した行為を取る人が、あえて行為を取る人が多く増やすためだというわけになっちゃうでしょ。もしもロマ書の5章12節の違反をパラバーシスと見たらでしょ、 神様からの命令してはいけない、 しなければいけないという命令知ってる。だけどもそれをあえて行わない人を増やすために神様がわざわざ規則を持ってきたんだという訳になります。もしもこのロマ書5章20節での違反というのをパラバーシス、違反行為と背任行為という意味に解釈したとしたら、神様の方では神の子供である私たちが従うことができるのか、それとも従うことができないのかということを無視して勝手に法律を作ってそれを押し込めてきて、神の子供である私たちを束縛して、その上で律法を破ったんだから背任行為をしたという意味に解釈したとしたら、神様一体何、我々は何と考えているのか、家畜と考えているのか、それ以下と考えているのかというところにまで来てしまいます。だからこの観点からですね、ロマ書の5章20節のこの違反という言葉はロマ書の4章15節の違反と意味が違うんだと区別をつけなかったらとんでもない解釈になるわけでしょ。それでないとその次の言葉が全然、ロマ書5章の20節その次は全然意味になじます。しかし罪の増し加わるところには恵みも満ちあふれます。そんなバカな言い方ないわけでしょ。もしも我々はこのロマ書の5章20節の違反を背任行為と解釈するとしたら、命令されているのにその命令に動けなかったとしたら、神様が勝手に律法で縛り上げておいて私たちを罪で定めて、その罪が増えることによって、この罪ってこれはハマるときはですよ、恵みが増える、神様の規則を守らなかったから神様は私たちを病気にするけれども、愛の神様だからその病気を癒すように動くと解釈をしたと言って、どっちなんだということになるわけです。神様精神分裂症はないかとまで考えられます。なんで病気を持ってきてそれを癒すのか、最初から病気を持ってこなきゃいいじゃないかということになるけれどもですよ、ロマ書の5章の20節のこの違反というのはパラプトーマ、正しい方向に進んでいるつもりで行動していたのに予期していないところでもって足を踏み外しちゃった、サタンに足をすくわれた、だから倒れた